ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhō, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa nyusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shūhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
皆さんの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領は平和精神とエネルギー団結でクリスマスを迎えると明言。あちらのインドネシア人フォトジャーナリストがUPT 津波博物館と協力してアーチェの地震と津波災害の写真展を開催。最初のニュースです。インドネシア共和国のプラボー・スビアント・レトリオはインドネシア国家の共通の価値観に沿って平和、調和、繁栄の精神でクリスマスを祝うよう全ての人々に呼びかけました。プラボー・大統領は12月25日水曜日に公式インスタグラムアカウント App President Republic Indonesia で平和で調和の取れた豊かなインドネシアを築くための新たな精神でクリスマスを祝うことを呼びかけました。大統領はまたアップロードの中で学年のすべてのクリスト特許とにミリークリスマスの挨拶を伝えるとために人々の心に平和とクリスマスの喜びが常に輝き続けるよう祈りました。レイトリオはクリスマスの瞬間がインドネシアの多様性の中で団結と兄弟愛を強化するインスピレーションとなることを望んでいます。さらに大統領はクリスマスを国家の偉大なビジョンである小金インドネシア2045を実現する精神を養う機会とするよう国民に呼びかけました。ギブラン・ラカウミ・ラカ副大統領は大統領と同様に今年のクリスマスが全てのインドネシア国民に平和をもたらすことを望んでいます。私たちは平和、安全、そして愛がすでに私たち全員と共にやることを願っています。インドネシア共和国副大統領のアカウントにアップロードされたクリスマスの挨拶ビデオの中で、副大統領はまた安全で快適なクリスマスの雰囲気を作り出すために、積極的な役割を果たしたインドネシア警察、ポーリー、インドネシア国軍、TNI、公文、ASN および国の構成員に感謝の意を表しました。次にアチェのインドネシア人フォトジャーナリスト M. アンサル氏は火曜日バンダーチで展示された写真はアチェの長い復興の旅の静かな少年だと述べました。アチェ津波20年を振り返る写真展のテーマは20年の記憶と希望です。この活動は2020年12月23日から27日までバンダーチェ市のアチェ津波博物館で開催されます。アンサル氏はこの写真展の目的は津波災害についての集団的な記憶を維持し、より良いアチェを築き続けるよう若い世代にインスピレーションを与えることであると説明しました。ノキアでは地震と津波災害が起きた緊迫した瞬間を捉えた写真93年と逆境から立ち上げるアチェの人々の戦いを描いた写真50点を展示しています。アンシャル氏はこの展覧会を通じてアチェと世界の人々が災害に立ち向かう際の連帯と相互協力の重要性を再び思い出してくれることを望んでいます。この写真展のオープニングには トルコ大使館の関係者も数社記しました。次に中国外務省のマオニン報道官は12月24日火曜日に北京での記者会見で、ブリックス連合のパートナーになることに同意した国は9カ国あると述べました。ロシアは最終的に承認されたブリックスパートナー国のリストには、インドネシア、マレーシア、タイ、ベラルーシ、ボリビア、キューバ、カザクスタン、ウズベキスタン、ウガンダが含まれていると説明しました。ロシアは2010年10月にロシアの鉱山で開催された第16回ブリックス首脳会議で、ロシア国の指導者らは、パートナー国のメカニズムの形成に関する重要な合意に対してと述べ、これは前回の5メカ国例側の BRICS 発展プロセスにおけるマイルストーンとなると述べました。モーニー氏は BRICS ファミリーにパートナー国の存在により、BRICS 加盟国間の協力がより高いレベルに高めることが期待されると述べました。モーニー氏は中国は BRICS 加盟国や他のパートナー国と協力し、開放性、包摂性、相互に有益な精神に従う要因があると述べました。次に東ジャバリアのインドネシア病院はイスラエル軍に包囲され、イスラエル軍は火曜日にガザ地区北部で致命的な攻撃を開始し、引き続き病院を標的にしています。アンダラ初心者が引入したように目撃者によると、イスラエル軍は医療施設を周囲し銃撃を行う中、インドネシア病院を包囲しました。さらにイスラエル軍は医療スタッフ、患者、避難民に対し、直ちに病院を出てガザ地に行くよう命じました。イスラエル軍の砲撃は、ジャバリアのタル・アル・ザータル地区にあるアル・アウダ病院も襲いました。目撃者らによると、病院が医療施設周辺で、イスラエル軍の砲撃が続いているとの警告を発してから、数時間後に攻撃が起き、火災を引き起こしているということです。一方、イスラエル軍はベイトラハヤ、北部の都市カマル・アドワン病院周辺の家屋や自宅建物の破壊を続けています。最後のニュースです。レバノンのナジブ・ミカティ首相は12月24日火曜日、対戦監視委員会に対し、イスラエルに違反合意をやめ、レバノン南部で依然として支配している領土から撤退するよう圧力をかけるよう要請しました。ミカティ氏は対戦監視委員会会議での講演で、イスラエルによる違反行為を阻止し、レバノン南部の国境地帯からイスラエル軍を即時撤退させる必要性を強調しました。レバノン政府は声明で、ミカティ氏が停戦合意に対するレバノンのコミットメントを改めて表明する一方、イスラエルによる合意違反は容認できないと述べました。ロシア監視委員会に対し、特に占領地からの軍隊の撤退と違反行為の停止に関して、停戦合意の条項を履行するよう、イスラエルに圧力をかけるよう要請しました。委員会には、コミ国、フランス、イスラエル、国連、レバノン三大軍の代表も含まれています。これでニュースは終わります。皆さんの皆さんがよくコーナーです。今日はインドネシア国民協議会は世界イスラエル連盟事務総長と会談することについてお伝えします。インドネシア国民協議会の代表者らは12月21日土曜日にサウジアラビアのメッカで世界イスラム連盟事務総長シェイヒ・モハマッド・ビン・アブドゥル・カリム・アル・イサと会談しました。土曜日に在サウジアラビアジダのインドネシア総領事館からのプレスリリースが報告したように、インドネシア代表はインドネシア国民協議会アハマッド・ムサニ議長、インドネシア国民協議会アブ・チャンドラ・モハマッド・アクバル副議長、インドネシア国民協議会ヒマトル・アリア議員で構成されました。この会談には在ジェラのインドネシア総領事ユスラン・アンバリ氏も出席しました。トランの中で彼らはジェラの課題に直面するための基盤として、穏健なイスラム教の概念の情勢について話し合いました。それとは別に彼らは世界平和に関連する問題やグローバルベルで、全ての自然への祝福であるイスラムの価値観を広めるための共同の取り組みにも焦点を与えました。会談中、アハマッド・ムサニ議長は、特に小金のインドネシア2045年のビジョンに向けた人口ボーナスに直面する際のインドネシアにおける優秀な人材の加速と成長について触れました。したがって、ムザニ議長はイスラム世界連盟との教育分野での 協力の協力を期待しています。注目を集めるもう一つのトピックは、インドネシアのラソルラ博物館建設に対するアルイサイ事務所長の全面的な支援です。預言者モハマド生涯を伝える博物館は、北ジャカルタに建設される予定です。預言者モハマド・ラソルラの博物館建設の取り組みは、プラボース・ビアント・レトリアから承認を得ました。一方、アル・イサ氏は、インドネシア国民協議会への訪問は、世界平和を求めるインドへの協力と架け橋を築く上で非常に重要だと述べました。同志によると、インドネシアは国家統一を維持することができる多様性を維持する上で、成功した良い例だということです。ザイジラのインドネシア大使館によると、この会談はインドネシアとイスラム世界との関係を様々な戦略的、側面で強化する重要な瞬間となりました。そしてイスラム教徒だけでなく全世界に立って、イスラム教を世界的な解決策の源にするという共通の決意を反映しています。この記録により、国際平和と調和を支援する上で、最大のイスラム教徒人口を抱える国としてインドネシアの役割が強化されることが期待されます。これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は12月26日イランのバム地震のことから始めます。2003年12月26日マグニチュード 6.6 の地殻変動地震が発生しました。地震の震源地は地下約 10km で、地震は数秒しか続きませんでしたが、その影響は人類でした。この地震により2000年以上前からあるユネスコの世界遺産であるアルジェバム要塞を含むイランのケルマン州にある高台大地バムが破壊されました。そして約2万6000人が死亡、3万人以上が負傷しました。その犠牲者を出した原因は主に耐震性の低い建物にありました。 次に2004年12月26日アチェ地震と津波が発生したことについてです。マグニチュード 9.1 から9.3 までの強力な地震がインドネシアのアチェを揺るがしました。地震の震源地はアチェの北西約160キロのインド洋でした。この地震は1900年以降世界で3番目に大きな地震で、海抜約 30km の深さで10分間続き、大きな質量移動を引き起こし大津波を引き起こしました。アジア地震と津波災害により、東南アジア、南アジア、東アフリカ沿岸の数十カ国で20万人以上が死亡しました。犠牲者のほとんどはアジア出身でした。50万人以上が負傷し、約170万人が家を失いました。死者数が多かったのは、当時は津波早期警報システムがなかったため、住民が身を守る実感がなかったことによります。最後に12月26日、インドネシア赤十字社ボランティアの日についてです。インドネシアでは毎年12月26日に祝われるインドネシア赤十字ボランティアの日があります。インドネシア赤十字ボランティアの日は、2005年にスシロ・バンバン・ユルヨのデルク大統領によって制定されました。インドネシア赤十字ボランティアの日は、2004年12月26日にアチェを襲った壊滅的な地震と津波を記念して制定されました。当時のインドネシア赤十字社の一員も含むボランティアが犠牲者の避難プロセスの支援に参加しました。インドネシア赤十字ボランティアの日は、困っている人々を助けるインドネシア赤十字ボランティアの献身と貢献に感謝する日としても祝われます。これで今日の歴史を終わります。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。I'm coming your way. All you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Flying by the haters when I try. I go vroom, vroom, vroom. Sending you a message when I'm right. I put my middle finger up. I flip it up.Now don't you get me all wrong, just get out of my way. I've been rocking since day one, I know I'm not insane. Baby, I'm up high, so don't you waste my time. Cause all you haters can hate me now, but I'm never gonna change. Flying by the haters when I try.
go vroom vroom vroom. Sending you a message when I'm right. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアコです。今日はインドネシアが世界法を試す手段となるイスラエルの義務に関する国際司法裁判所決定請願を宣言することについてお伝えします。インドネシアはパレスチナ人民に対する人道支援を保障するイスラエルの法的義務に関する決定を国際司法裁判所または ICJ に要請する国連総会決議は国際法に対する世界の関与を試す取り組みであると見ています。インドネシアのアルマナタ・ナシル外務副大臣は12月19日に可決された決議案を起草した国の一つとして、インドネシアはこの決議案の批准を説明機にねの一方であり、国際法と多国間体制を守るための努力であると考えていると述べました。12月21日、kemru.go.id によると、同副大臣は法的決定の要請は国連憲章と国際法の原則へのコミットメントのテストケースだと述べました。同副大臣によると、インドネシアにとって、これらの原則は国連によって構築された多国間システムの基礎だということです。さらに、アルマナタ・ナシル副大臣は、国連創設国が国連憲章と国際法の原則に従わなくなった場合、世界は公正な多国間システムに対する信頼と希望を失うだろうと付け加えました。インドネシア、ノルウェー、パレスチナ、その他多くの国が提起したこと、この決議案は137カ国によって支持され、53カ国から共同提案を受けました。インドネシア外務省は、この決議が2023年10月7日にイスラエルによるガザ地域への侵略が勃発して以来、イスラエルがガザへの人道支援で実施した封鎖に対する世界の反応だと述べました。イスラエルの攻撃により大規模な破壊に直面しているガザ地区とヨルダン川西岸地区で人道支援を提供する上で、世界機関、特にウヌルワが深刻な課題に直面していることを考慮すると、パレスチナ人民への支援を保障する取り組みは、ますます緊急になっています。イスラエル議会は、2024年10月に同機関を禁止する法準を可決することで、ウヌルワの活動の禁止を主張しています。したがって、国連、他の国際機関、第三国の存在と活動に関するイスラエルの義務に関する国際司法裁判所への勧告的意見の要請と題された国連総会決議は、パレスチナ国民が自らの運命を決定する 権利を含む権利を実現できるよう世界を奨励し続ける取り組みでもあります。この決議に対する広範な支持はパレスチナ人民の闘争への支援が国際社会の懸念事項であることも示しています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Karena ada dia di hatiku. Lupakan saja masa lalu. Nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi.Selama ada cinta di hati saja masa lalu ku nikmati hidup saat ini jangan khawatir yang akan terjadi nanti selamat
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はインドネシアの典型的なクリスマス料理をご紹介します。カラフルな装飾とは別に、さまざまな美味しい料理もクリスマスのお祝いを盛り上げます。インドネシアの各地域にはそれぞれの特別なクリスマス料理があります。マルコ州アンボのケレツス特許とコミュニティでは、通常クリスマスが近づくと黄色いスープの牛料理が提供されます。提供するとすぐに柑橘類、スパイス、スタフレッツの香りが広がります。黄色の魚種はマグロまたはモバ魚を主原料として使用しています。この料理にはニンニク、エシャロット、ターメリック、ライムの葉、コリアンダーなどの様々なスパイスが調味料として使用されています。美味しくてスパイシーな味わいです。通常クリスマスイブがクルトパペラと一緒に食べられます。アモの人々とは異なり、南スラブ市州のマカサラの人々には、通常クリスマスに食べられるブドゥブドゥチキンと呼ばれる料理があります。この料理は様々なスパイスを使って調理されます。このクリスマス料理は、鶏肉、ライミジュース、タマリンドジュース、生姜、ネギで合成されています。ブルブルチキンは、 温かいご飯と一緒に食べるととっても美味しいです。やっぱ北スラウシ州マラルの人々は通常クリスマス料理としてリカリカチキンを出します。リカという言葉自体はスパイシーなまたは唐辛子を意味するマラルネ語に由来しています。主な材料は鶏肉に赤唐辛子、カイエンペッパー、エシャラット、ニンニク、生姜、塩、砂糖などのスパイスを加えたものです。これらの材料すべてココナッツオイルで処理され、ライムの葉、レモングラス、ライムジュースと混ぜられます。リカリカチキンは通常フライドオニオンをまぶしたご飯とキュウリを添えて提供されます。スパイシーな味わいでクリスマスの食卓がいつも楽しみになる食べ物です。リスナーの皆さん、これでパーソナルイノリショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempas ombak, jalani hidup.
cinta tulus di dalam tadi. Tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya, itu kan cinta ini semayam dalam kau.
Voice of Indonesia.
Misalnya, minasan warna-warni desu. Kewa Christmas to shinnen ni dokoka shita monasu. Matawa kokka kinen hi, week wo go shokai shimasu.2010年のクリスマスと2025年の新年を祝うためにジャカルタ特別州政府はモナスウィークを開催します。このイベントはインドネシアのアイデンティティ世界的メガポリスの開幕と題してジャカルタの5世紀を祝うためにも開催されます。モナスウィークは2010年12月25日から31日までの1週間にわたって開催され、様々な興味深いイベントが満載です。モナスの公式アカウントまたはインスタグラム @monument.national が報告したように、先週の土曜日モナスウィークはモナスの様々な素晴らしいアトラクションでいっぱいでした。踊る噴水があり、2010年12月25日から31日の午後7時30分と8時30分に見ることができます。このショーではお祭りの光と音楽が組み合わさった壮大な水のダンスをご覧いただけます。12月25日から27日の午後8時と9時にクリスマスとジャカルタのビデオマッピングが開催されます。このショーではジャカルタの物語を幻想的な光のプロジェクションでお楽しみいただけます。12月26時から8時まで特別な年末の庭園ライトアップが行われます。モナス公園では光の美しさを鑑賞して楽しむことができます。このモナスウィークイベントに参加するには中央ジャカルタのガンビラにあるモナセリアに直接行き、モナス地区に入るチケットを購入するだけです。リスナーの皆さん、これで終わらの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sama de
リー海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はシンフォニアンインデーという曲についてお伝えします。ロビリアが作ったこの曲はボブ・トット・ポリによって最初に広められました。この曲は1980年のインドネシアポピュラーソングフェスティバルのコンスピレーションアルバムに収録されており、シンフォニア・インダーは愛と一体感について深い意味を持っています。この曲は愛の力が障害を乗り越えて幸せをもたらすという美しく調和の取れた愛の感情を表現しています。それとは別に、この曲は人間関係における犠牲と忠誠心について迎えています。2012年の美しい国境曲、意味はシンフォニアンインラはオリジナルバージョンの特徴的な狂気の内現代音楽に伴われて音痴によって再び歌われました。それでリスナーの皆さん、シンフォニアインラで音痴です。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikan. Seakan hidup
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.